Death Radio.
はい、というわけでアップレディオ第10回目ですね、お届けしていきたいと思います。来客メディアコンサルタントの佐藤明です。今日もアップレディオを聞いてくださいましてありがとうございます。というわけでですね、いよいよアップレディオ第10回目ということでですね、ついに2桁、来ました。ありがとうございます。なんとかね続けられてるなというところなんですけれども、せっかくなのでね、このままどんどんいろんなことをですねお話ししていって、で、まあ、願わくばですね、これ聞いてるよっていう方がですね、なんか参考にしてやったらこんな成果出たよみたいなところで、なんかねメッセージとかいただける日が来たら嬉しいななんて思っていたりします。まあ、僕もですね、もともとはすごくねラジオ聞いてたりとかっていうのはあったんですけども、やっぱね起業する前ですね、特に音声かなり聞いててですね、やっぱその通勤の途中とかにずっと聞いてるのがあってですね、そこからその考え方とかどうやって取り組むのかっていうこととかですね、そういうのをかなり参考にさせていただいて、で、今があるっていうのが実際あるんですけども、まあねちょっとおこがましい話なんですけれどもね、なんかねそんなんで少しでもね役に立っていただけたら嬉しいななんて思っていたりします。はい、ということでですね、これまではまあブログの記事をどうやって作っていけばいいのかとか、どういった運営をしていけばいいのっていったところをですね、いくつかお話をしてきたわけなんですけども、ちょっとですね今回は、切り口を変えてというんですかね、考え方についてというところでですね、まあライバルですね、まあブログやっていく上でライバルの存在ってやっぱすごく気になるところあると思うんですけども、そういうのをね例えばその成果とかいろいろ見てたりすると、うわーなんかすごいなこの人、自分大丈夫なのかなみたいのでちょっと落ち込んじゃったりとかってあるのではないかなと思うんですけども、まあね僕はめちゃくちゃあったんですけども、そんなところからですね、いろんなねちょっと考え方変えたりとか見方変えたりとかってしたことで、かなりねそういったところがうまく作用してるっていうのがあるので、その辺をねちょっとねお話ししていきたいなと思います。はい、ということでですね、まあそのね、ブログで情報発信していく上で、やっぱりライバルリサーチとかしたりすると、ライバルすごいなと思ったりとか、あと SNS とかでね、投稿を見た時とかに、例えば起業家とかであればね、同じコミュニティにいる人、すごい、ぐんぐんぐんぐん成長していって、成果すごい出していって、うわなんか自分だけ足、なんかずっと足止まっちゃってるんじゃないかな、みたいので、不安になっちゃったりとかすると思うんですけども、もうね、そういった時にですね、今日お話ししたことをちょっとね参考にしていただきたいなと思うんですけども、まあ、まずですねライバルっていうのは、これ僕の考え方なんですけども、いていないものと考えるようにしています。まあ、すごくね日本語として不思議な日本語をちょっと今使ってしまっているわけなんですけども、ライバルというのは事実いるわけですよね。何かやってた時にこの人が、今自分の先を行く人だとか、自分と同じように頑張ってる人だっていうところで、そういった存在っていうのは出てくるわけなんですけども、基本的にですね、だから自分に対して何かデメリットがあるっていう考え方はしないでいただきたいと思うんですよ。で、なんでかっていうと、コンセプトがそもそも違うからなんですね。まあ実際にこれはですね、僕もそうだったんですけれども、最初の時点ではですね、同じようなところがスタートだったとしても、だんだんとですね、方向性がですね、変わっていくわけなんですね。まあ、例えばですね、ウェブ制作やりますっていうところのお話からスタートしたとしても、それが個人向けなのか、法人向けなのか、あとはさらにそこから業種ですね、サロンやっている方、専門とかね、その中でもヘアサロン専門とか、あとは、歯科医専門とかね、そういうのところで分かれていったりとか、あとはその使うシステムが変わってきたりとかね、あとその目的ですね、作る目的ってところで、まあブランドのために、まあ一つね、立ち上げておきたいっていう方もいれば、もうそこからね、ガンガン SEO で集客したいから、それ用で作ってほしいとか、結構ね、これもね、意外に目的がですね、違ったりするんですよ。 え、そんな使い方も考えてたんだとかっていうのとかもね、いろいろお話あったりとかするんですけど、そういうのも変わります。あとはですね、そのターゲットとする方の年齢層とか性別とか、そういったところでもですね、全然変わってきます。なので例えばその一つのね、今例で挙げましたけれども、ウェブ制作っていうところでスタートしたとしても全然違うところ行くんですね。僕の知ってる方とかだと、例えば最初映像制作ってところで始まってるんですけども、そこももう今完全に大手の企業さんでもう専門みたいな感じになっちゃってる方とかもいたりとか、あとはその個人でもやってるんですけども、もうほとんどがもう法人の大きな企業さん専門みたいな感じになってきちゃったりとかね。でそういった中で、あえて個人っていったところにフォーカスしてやるっていう方とかもいたりとかですね、かなりね変わってくるんですよ。というのがあるので、今例えばね、どっか被っているっていうんですかね、似たことやってるなと思っても、そんなに気にしていただく必要ってないかなと思います。むしろ、自分のやるべきことにフォーカスしてあげるっていう方が大事じゃないかなと思います。はい。でまた他の例で言うとですね、例えばそのハンバーガーチェーンっていっぱいあるじゃないですか。まあチェーンじゃなくてもですね、ハンバーガー食べられるお店、まあ僕がすごく好きなんでハンバーガーの例を挙げたんですけれども、まあね、駅前だけでも何店舗もあってみたいな、その市内だけでも何店舗もあって、県だともう数えきれないほどあってみたいな感じで、ものすごい数あるわけなんですけども、例えばそういうとこを細かく見ていくとですね、例えばその価格帯が違うっていったところでですね、まあ、コスパを売りにしているところがあれば、まあ、逆にその高級ブランドっていったところ ですね、かなり高い価格帯で勝負しているところもあったりとか、あとはファミリー層に向けてしまっている場合もあれば、よく言うお一人様っていったところで一人で気軽に入れる。でそれが例えば、働くサラリーマン男性だったりとか、働き盛りの OL だったりとかですね、あとは店舗の雰囲気で、基本的に夜食べるみたいなところがあったりとか、あとはそのお酒が飲めるとか、そんなところでですね、細かいところがですね全然違うんですよ、よくよく見てみると。であとですね、これ結構面白いんですけども、こういうのとこねリサーチしていくとですね、ライバルとしてもちろんね意識し合ってるところあるんですけども、お手本としているところがですね別の業種だったりとかするんですよ。なのでまあね、あの海外とか行くとね、結構そのコピーっぽい感じの、これ完全にキャラクターとかもパクってないみたいなところとかはね、あったりとかするんですけども、まあそういったところを除けばですね、あの本当の意味で被ってるところって実は言うとないんですよ。なので例えばなんですけども、もう自分はマクドナルド派だっていう人もいれば、いやもうモスしかないっていう人もいたりね、中にはそのドムドムバーガーがいいとか、あとは、他のね店舗で、いやここのこのカフェと併設しているこのハンバーガーしかもう自分の中でハンバーガーといえばもう他にはないよっていう人もいたりっていうところでですね、全然顧客さんも違ったりとかするんですよ。というのがあるので、そういう意味でですね、その同業者を意識するってことはすごく大事なんですけど、だからなんか何ですかね、真っ向からぶつかってバチバチする必要はそもそもないんだよっていうことはですね、一つ考え方として持っておいていただくといいんじゃないかなと思います。でここでですね、すごく重要なことがあって、もしねそのダダかぶりてしまう、もう全くもうどこを切っても全部一緒だということがもしあるようであればなんですけれども、コンセプトの設計が甘い可能性が非常に高いんですよ。例えばホームページ作るっていう話になった時に、ホームページを作りたい人みたいな感じでですね、ものすごくざっくりしすぎちゃってるとか、そういったところでですね、非常にコンセプト、あとターゲットっていうところの、設計が甘い、不十分だっていったところが可能性として一番高いので、そこをですねしっかりと見直していただくっていうのが大事ではないかなと思います。はい。なので、まず一つ目のお話なんですけれども、まあ、ライバルっていうのはもう いるんだけども基本的に気にする存在じゃないよと、だからといって何かバチバチするもんじゃないんだよっていうことは覚えておいていただくといいかなと思います。はい。まあとはいえですね、ライバルの存在が、まあ、プレッシャーになってしまう、例えばね、企業したての時とか、どうしても事業的に伸び悩んでしまっているって時にはね、すごく気になってしまうことあると思うんですけども、そんな時にですね、僕はこんな考え方をしてますよというのをちょっとお伝えしてみたいなと思います。で、僕はですね、そのライバルと呼ばれる存在を見る時になんですけれども、その人のね、成果すごいなってところをもちろん見るんですけども、その成果っていうのは結果的にいろいろとやってきた結果でしかないわけなので、じゃあなんでそうなったのかっていうとこ、その裏側をですね、やっぱり、見るようにしますね。例えばどうやって取り組んでるのかな、取り組む姿勢、例えば労働時間っていう言い方がいいのかどうかわかんないですけども、取り組んでる時間ですね、どのぐらいの時間この人取り組んでるんだろうとか、 あとそのスピードですね、そのやると決めてからそれを形にするまでの速度がどのぐらいなのかとか、あとは日頃どういった活動をされているのか、どういった勉強会例えば行ってるのかとか、そういったこととかもすごくね参考になるんですね。なので何かね気になるそういった存在っていうのがいた時には、基本的にはその方がどういう取り組み方しているのかっていったところを見た上で、自分自身をちょっと改めるきっかけにしてあげちゃうっていうんですかね。あ、自分ここの部分足りてなかったなとか、あ、ここの部分すごいな、じゃあちょっと自分もここの部分真似してみようとかっていうのでですね、お手本にしたりとか、そういうですね、一つその指針として見るっていうんですかね、そういうお付き合いの仕方がすごくいいんじゃないかなと思います。あとはね、いっそのこと話してみるとかっていうのも結構良かったりしますよ。同業者でね集まって飲んでみるとかっていうのを僕たまにしたりとかするんですけども、意外にそういうのをするとね、その表では出てないんだけど実はすごく悩んでるところがあって、あ、それだったら自分がカバーできるなっていうところがあったりとか、場合によってはねそこで協業できたりとかもしたりしますし、本当にねやっぱその同じようにやってる方の存在って見方一つ変えるとですね、ものすごくねありがたい存在に変わってくるんですよ。なのでなんていうんですかね、その目の敵みたいな見方っていうのは絶対にしないでいただきたいなっていうのはありますね。どうしても やっぱね苦しい時ってそういうことをそういう目で見てしまったりとか、なんかちょっと攻撃的な発言をしてしまったりっていうのはね、人によってはどうしてもあるんですけども、あんまそこはねやっぱその見なくていいっていうんですかね、まあ、だから何っていう捉え方をしていただくのが一番いいんじゃないかなと思います。あとまあこれは SNS 上でのお話なんですけれども、例えばそういった投稿とかがどうしてもその気になってしまうとか、どうしてもプレッシャーになるとか、場合によってはねちょっと勘に触るって言ったらちょっと失礼ですけども、そういったことあるかもしれません。でそういった時っていうのは普通にねその、まあ、ブロックまでしなくてもいいかもしれないですけど、フォロー外すとか、あと最近ですとすごく便利なんですけどもね、投稿数減らすとかっていうのも簡単にできちゃうので、そういった工夫っていうのをちょっとしてあげたらいいと思います。情報収集ってやっぱね情報発信していく上ですごく大事なんですけども、全部が全部それは取り入れる必要はないと僕は思ってるんですね。なのでもし何か自分にとってマイナスに働いてしまうことがあるのであれば、そういったところからちょっと距離を置いて、とにかく自分がね最初に立てた目標に対して取り組めているのかどうかといったところ、そこと向き合ってあげるということがすごく大事だなと思いますね。はい。で最後に3つ目といったところなんですけれども、やっぱねこういったことを考えてしまうときって一番大事なことをね見落としてしまってるんじゃないかなと思って、それが何かっていうとですね、見るべき相手を間違っているっていうところだと思うんですね。でじゃあ誰見たらいいのって話なんですけれども、お客様ですね、お客様であって、あとはブログですとかメルマガとか読んでくださっている、読者である方、その方にですね目を向けてあげるっていうことの方がすごく大事だってことですね。なので周りがどうしてもね気になっちゃう時って、ちょっとこれ言い方厳しいかもしれないんですけども、基本的に気散っちゃってる状態だと思うんですよ。他のことが気になるってことは、要は自分が取り組むべきことに集中できてないっていう何よりもの証拠なので、やっぱりねそういった時には、あ、ちょっと今自分集中してないなとか、そういったところにねちょっとハッと気づいて、じゃあ自分ってもともと何やるべきだったんだっけっていうところですね、スケジュール帳とかちゃんと確認をしてあげて、それ通りのことできているのかどうかということを確認をしてあげた方がいいです。はい。だとそこでね、あ、こんなにお客様から喜びの声いただいててこの人すごいなとかって思うのであれば、じゃあ自分がお客様に喜んでもらうために何したらいいんだろう、どういうことしたら喜んでくれるだろうってことでですね、お客様のこといっぱい考えてほしいと思うんですよ。まあね、僕の場合ちょっと考えすぎちゃってて、たまにね夜寝る時とかもずっと考えたりするんですね。あ、この人だったらこういうことをやったら多分喜ぶかなとか、この部分もしかして悩んでないかな、ちょっとメッセージ送ってみようとかいろいろ考えるんですけど、夢の中でもねそのこと考えちゃうんですよ。打ち合わせとかしてて、で起きた時に夢か現実か分かんなくなるって、まあちょっとね病気かって感じなんですけども、でもねそのぐらいやっぱりお客様のこととか呼んでくてくださってる、呼んでくださってる方とか頼ってくださってる方のことをやっぱ考えるってすごく大事だと思うんですよ。で、そういうことを考えられるようになってくると、その周りで活動している方たちのその活動の成果とかって見るときに見方本当変わってくるんですよね。あ、こういう考え方あったかとか、あ、こういう取り組み方あったかっていったところでですね、本当にねすごく参考になるんですよ。なのでやっぱねその 何か気になる存在がいるってことは、逆を言うとですね、その人は自分にとって足りないことができている、自分が目指すべきことができているからこそちょっと気になってしまうのではないかなと僕は思っているので、であれば、じゃあその原因が一体何なんだろうってところを、考えながらですね、自分がやるべきことと当てはめて、照らし合わせた時にですね、それができているのかどうか、もっと改善できるんじゃないかっていったところを考えて、あとはやっぱね、そこから先は行動する、手を動かすってことがすごく大事ではないかなと思います。で、そういうのをやっていくとね、少しずつなんですけれども、やっぱりね、そのブログの反応も全然変わってきますし、あとお客様の反応もやっぱ変わってきますね。結構やっぱそういったところを僕も参考にしててですね、あ、この指導の仕方すごく上手だなとか、これ自分もやってみようっていうのでやってみたところですね、ここまでやってもらえると思わなかったですっていうのと、やっぱり喜んでくださったりとかして、あ、参考にさせていただいて本当にありがとうございましたって、やっぱ心の中で思う方いっぱいいらっしゃるんですよ。なので、ライバルっていうのはすごくありがたい存在なんだ、自分を成長させてくれるですね、一つの、きっかけとなる方なんだっていう捉え方をしていただくといいんじゃないかなと思います。そうするとね、その精神的にもっていうんですかね、すごく落ち着くというか、自分の心がやっぱ健康であるってことはやっぱね、相手にも伝わりますから。で、何よりやっぱりお客様からしたらですよ、人間だからってことで、それはね、教えてもらってる人とかお願いしてる人がへこんじゃったりすることはあることは分かってはいますけども、とはいえね、いつまでへこんでるのと、そんなことより自分がお願いしたことやってよと、自分のこと見てよと思うわけじゃないですか。なので、自分がだったらそう思うってことは、相手は必ずそう思うわけなので、そういうね、せっかくやっぱ時間とお金とか使ってきてくださってる方のためにも、見るべきところを間違えないというところですね。そういったちょっと見方っていうのをですね、一つ取り入れていただくといいんじゃないかなと思います。はい、というようなところでですね、ちょっと考え方といったところで、僕がね、これまでどういう考え方してきたのかっていったところをちょっとお話ししてきたわけなんですけども、何かね、一つでも参考になるところがあれば嬉しいなと思います。はい、今日のお話ちょっと改めてまとめるとですね、まず一つはライバルはいていないものとして考えるってとこですね。で、なぜならコンセプトが違うからといったところ、あとはスタートアップのところが例えば似たようなところからだったとしても、いずれは方向性というのが変わっていくからといったところで、どうしても被ってしまうというところで気になるのであれば、可能性としてコンセプト設計、ターゲットの設計といったところが甘い可能性があるので、そこの見直しをちゃんとしてあげましょうといったところですね。で、二つ目はライバルを見るときには、成果、もちろんそれ見るっていうのも大事なんですけども、それよりも取り組んでること、どうしてそこに至ったのかっていったところを見てあげて、で、自分がそこで足りてないところ、真似できるところ、取り入れられるところをですね、一つでも見つけて自分が実践していくということをやった方がいいですよという話で、3つ目が、本当に見るべきはお客様、あとは読者として来てくださってる方ですよということですね。はい、といったところでですね、この3つの考え方、結構ね、これでね、取り組みやすくなるんではないかなと思うので、参考にしてみていただけると嬉しいです。はい、ということでですね、今回のお話を受けてでも全然問題ないですし、最近のアップデートの傾向でとか、ブログでこんなこと悩んでますとかあればですね、アップレディオではですね、あなたからのご相談、ご質問受け付けてますので、お気兼ねなく、記事の最後にあるフォームからですね、投稿していただければなと思います。はい、というわけでですね、アップレディオ第10回目、お話は以上とさせていただきたいなと思います。今回も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。